はい、長年寺テレフォンフォアです。リオデジャネイロオリンピックの前半、体操、柔道、水泳や卓球の活躍で表彰台に日本人選手が乗る姿に感動し、同じ競技の同じ場面を繰り返してみても飽きることがありません。そのしびれるような恍惚とした思いはナショナリズムと言っても良いものなのでしょうか。しかし柔道100キロ超級の試合で敗れたエジプトの選手が勝利したイスラエルの選手との握手を拒否する場面を見たときに、現実に引き戻されたような感覚を覚えました。その行為はオリンピックの精神にもとる行為と言っても言い過ぎではないと思います。しかしそれは選手個人の問題にとどまるものではありません。エジプト選手の背後にはイスラエルに対する憎悪から、選手に握手どころか試合をも拒否させるような目に見えない圧力があったのだと思われます。戦争により憎しみが社会の体制を占めれば、相手のすべてを拒絶する新たな道徳が醸成されます。もしそれに逆らえば不道徳な行為とみなされてしまうということは、戦時中の日本も同じでした。非国民という言葉は見えない圧力となって普通の人々の行動をも利していたのです。オリンピックは国別対抗ですから、選手が国の代表という責任を負ってしまうのはある程度やむを得ないのかもしれませんが、スポーツなのですから個人や団体の最高のパフォーマンスができれば良いのだと思います。北京というお経に、恨みは恨みによって沈まらない、恨みを忘れて初めて恨みは沈まるとあります。オリンピックはスポーツに打ち込むことにより努力を称え合うことにその意義があるのですが、私たちは国家の威信とか国民感情とか余分な視点を持ってしまいがちです。お釈迦様はインドの小国の王子でした。しかしその地位も名誉も捨てて出家します。その教えの対象も一切衆生であり、そこに国境はありません。お釈迦様は最晩年、生まれ故郷であるカピラバストゥに向かう途中で病により亡くなられます。親鸞聖人も晩年は生まれ故郷の京都で生涯を終えられます。郷土愛と言ったらよいのでしょうか。郷土に愛着を持つのは自然なことです。お国自慢ができるのは楽しいことです。オリンピックで自国の選手が活躍するのは嬉しいことです。しかし政治に利用されない純粋なスポーツの祭典であることを観客としても自覚する必要があるのかもしれません。そんなことを考えながら日本人選手を応援しています。次の飽和テープの交換は9月1日です。